今日はヨシアの実証、一言祈ってから始めます。天の神のお父さん、どうか今日も学ぶこの箇所を通してあなたが私たちに語っておられることをはっきりと知ることができますように、どうかあなたの真理を理解する力を与えてください。語る私をどうぞあなたが助けてくださって、聖霊の力によってあなたの御言葉を解き明かせますように、またこれを聞いている一人一人にもあなたがどうぞ聖霊を豊かに与えて注いでくださって、聖霊の力によってあなたが言わんとしておられることを理解してまた受け取ることができますように、毎日の生活に跳ね返すまでに、適応させるまでになっていきますように、どうか力を与えてください。御言葉を聞く私たちの心をあなたが開いてくださって、霊の耳をまた目を開けてあなたに集中させてください。お願いします。良い地を与えてくださって、あなたの御言葉がまかれるところに30倍60倍100倍の実を結ぶことができるように、その収穫を得ることができますように、どうぞ私たちを祝福してください。お願いします。今日もあなたを待ち望みますから、どうぞ私たちの内側にあなたが語りかけてください。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。ヨシアの10章の1節から5節までお読みします。さて、エルサレムの王アドニセデクは、ヨシアが愛を攻め取ってそれを整絶し、先にエリコとその王にしたように、愛とその王にもしたこと、またギブオンの住民がイスラエルと和を講じて彼らの中にいることを聞き、大いに恐れた。それはギブオンが大きな町であって、王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくて、そこの人々は皆勇士たちであったからである。それでエルサレムの王アドニセデクは、ヘブロンの王ホハム、ヤルムテの王ピルアム、ラキシュの王ヤフィア、エグロンの王デビルに使いをやっていった。デビルとかすごい名前ですね。4節。私のところに登ってきて、私を助けてください。私たちはギボンを打ちましょう。ギボンがヨシュア、イスラエル人と和を講じたから。それでエモリ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラクシュの王、エグロンの王とその全陣営は相集まり、登っていってギブオンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った。で、エモリ人の5人の王様たちが出てきます。で、その一人はエルサレムの王、アドニ・セデクです。で、このアドニ・セデクさんは、イスラエルについて、またそのヨシアについて聞いたんですよ。ヨシュアが愛を攻め取って、そこに住んでた人たちをその、すべて打ち滅ぼしたって、整絶したって。で、エリコとその王にしたように、愛とその王たちにもしたんだって。だから自分たちもその滅ぼされるなって。やばいって思ったんですよ。ギブオンの住民がイスラエルと和を講じて、彼らの中にいることを聞きました。で、それで大いに恐れたんですよ。どうしよう。自分たちの方にも来るというふうに思ってるからですよね。しかもそのギブオンが大きな町で王国の都の一つのようだったと書いてあります。それは愛よりも大きくて、そこの人々は皆勇士たちだったって。9章にもそのイスラエルに対してその戦いを挑んできた人たちがいましたね。ここでも同じようなことをしました。ギブオンの人たちはこの約束の地に住んでる人たちの中でも結構強い人たちだったはずですよ。このアドニセデクさんの反応からすると。町も結構大きくて、そこに住んでる人たちも勇士だったにもかかわらず、そのイスラエルに和を講じて、その降参して白旗を上げて、その同盟を結んでくださいなんて、そういう風になっちゃったって。同じことを聞いても、ある人たちは神のもとに下って、ある人たちは神に反発するんですね。不思議ですよ。エルサレムの王、このアドニセデクさんは大いに恐れて、で、他の4人のエモリ人の王たちに使いをやったんですよ。一緒に戦おうって。やばい奴らが来るって。共同戦線を張るためですね。で、5人の王たちはギブオンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦ったと書いてあります。で、5人の王たちっていうのはここにリストに書いてありますね。エルサレムの王アドニセデク1人目、2人目、ヘブロンの王ホハム、ヤルムテの王ピルアム3人、4人目、ラキシュの王ヤフィア、で、最後がエグロンの王デビル。いかにも悪そうなやつ。で、このエルサレムやヘブロン、ヤルムテ、ラキシュ、エグロンっていうのは、その大体イスラエルのその 中心部に位置する場所です。地図を見てみてもいいですし、もしくはもっと全体のその地図を見たかったら、聖書の巻末に多分聖書のごめんなさい、そのイスラエルの地図が書いてあると思いますので、あると思いますので、そこも参照にしてください。6節から、10節まで。ギブオンの人々は、ギルガルの陣営のヨシュアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもから、あなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて、私たちを救い、助けてください。山地に住むエモリ人の王たちが皆集まって、私たちに向かっているからです。そこでヨシアは、すべての戦う民と、すべての勇士たちを率いて、ギルガルから登っていった。主はヨシアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。それでヨシアは夜通しギルガルから登っていって突然彼らを襲った。主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく撃ち殺し、ベテホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとアケダまで行って彼らを撃った。でギブオンの人たちが今度はヨシアのところに来て、ヨシアはこのギルガルにいたんですね。で、ギルガルのところにまで来て、ヨシアたちのところに。で、それでギブオンの人々が助けを求めたんですよ。その、エルサレムの王たちが、その5人の、エモリ人の王たちが、私のところに共同戦線を張って、その攻めてくるって。あなたのしもべども、しもべっていうのは自分たちのことですね。ギブオンの人たちから手を引かないでくださいって。早く私たちのところに登ってきて私たちを助けてくれって。救ってくださいって。で、ギブオンの人たちがなぜそうやってそのヨシアにお願いできるかっていうと、前回やりましたけど、ギブオンの人たちはそのヨシアとまたイスラエルと契約を、盟約を結んだんですよね。お互いその攻め合いませんよ。お互い守り合いましょうね。そういう契約を結びました。もちろんその神にとっては、それはそのベストな判断ではなくてセカンドベストですけど。でも、イスラエルの人たちはその神の御名によって、そのギブオンの人たちを滅ぼさないという約束を、守るという約束をしたので、彼らはその神の名を汚さないために、ギブオンの人たちとの契約っていうのを続けました。破棄しませんでした。で、そうやってその実際、ギブオンの人たちっていうのは神に、もしくはその神の恵みに救いを見出したんです。なので、彼らはこの危機の中にあって、イスラエルを、その、引いては、イスラエルの背後におられるというか、前を引いておられる、神の、その、守りというか、その、庇護のもとに入れるんですよ。彼らがその、イスラエルの前に、また神の前にへり下ったからですよ。この、アドニツェデクさんを先頭にした、エモリ人の5人の王たちの、その戦力っていうのも結構大きなものだったと思います。なぜなら、その、ギブオンの人たちみんな勇者だったんですよね。しかも大きな町で。だからかなりの人数もいたはずですよ。その人たちが恐れるぐらいだから、結構その強大なその力だったはずです。なので彼らは、盟約を結んだヨシュアのところに、またイスラエルのところに、助けを求めに来ました。神も、誠実を尽くす方なんですよ。本来、神は、このギブオンの人たちも含めて、全員を聖絶することを願ってたんですよ。で、あるにもかかわらず、神は、ギルガルに登ってきた、この5人の王たちを率いたその全軍団を滅ぼすというか、彼らにその立ち向かっていくっていうことを約束したんですよ。彼らを恐れてはならないって。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。神が約束されたんですよ。勝利を。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。そして彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。そこでヨシアはギルガルに登っていって戦いました。すべての戦う民とすべての勇士たちを率いてギルガルから登っていったんですよ。ギルガルは、その、ヨルダン川の西側にあります。エリコの近くにね。そこから、登ってきました。しかも夜通しかけて。 で、ギブオンに登ってって、そして戦ったんです。奇襲をかけたんです。突然彼らが起こった奇襲をかけて。それでイスラエルはその5人の王たちの軍勢を激しく撃ち殺して、広範囲に追いかけ、その、撃ったんですね。そのベテホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとアケーダまで行って彼らを撃ったと書いてありますからね。だいたい、20キロから25キロぐらいかな、この地図によると。地図1の B。これ聞いてるだけの方はちょっと意味がわからないかもしれません。その、だいたい直線距離にするともっと短いですけど、この、道、矢印がありますよね。道に沿って、その、見ると下に15キロって書いてあるのがあるので、それを当てはめていくとだいたい20キロぐらい、20キロから25キロぐらいあるかもしれないですね。それぐらいの間をずっと追っかけていったんですよ。ヨシュアの10章の11節から、今度は14節までお読みします。彼らがイスラエルの前から逃げて、ベテホロンの下り坂にいたとき、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそうしたので、彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも、ヒョウの石で死んだ者の方が多かった。主がエルモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、ヨシュアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。火をギブオンの上で動くな。月をアヤロンの谷で。民がその敵に復讐するまで火は動かず、月はとどまった。これはヤシャルの書に記されているではないか。こうして火は天の真ん中にとどまって丸一日ほど出てくることを急がなかった。主が人の声を聞き入れたこのような日は先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからである。さらっと読んでしまうとなんかさらっと読んでしまうんですけど、ちょっとものすごいことが起こってるんですよ、ここで。神がその超自然的にイスラエルを助けてるんですよ。まず一つ目は、その神が天から雹を降らしたんですね。石と書いてありますけど、先に。で、同じようにそのかなりのその広範囲にその雹が降りました。そのベテホロンの下り坂からアゼカに至るまで、さっきも言いましたが、だいたい20キロから25キロぐらいですかね。その道沿いで行くと。で、久米島一周分ぐらいのその長さの、その地域に雹が降ったんですよ。で、かなり激しく降ったので、イスラエル人がその剣で殺したよりも、雹の石で死んだ者の方が多かったって。ものすごいことですね、これは。で、次。今度は、そのヨシュアが、イスラエルの見てる前で言ったんですよね。火をギブオンの上で動くなって。月をアヤロンの谷で。これ何を願ってるか意味わかりますか？ヨシュアの目の前にはまだ多くの敵がいたんですよ。で、彼らを撃つには時間が足んなかったんですよ。それでその太陽が傾き始めると、その夜になるじゃないですか、あとは。夜になったら今度はその逃がしちゃうんですよ。だからその日があるうちに彼らを撃ちたいんですけども、あまりにもその敵が多くて、また逃げていくので、自分たちにはその追えないって、それ以上。でも、そうなるのは神が願っておられないから逃げられるの。その明るい、その日中が、ずっと続けって言ったんですよ。太陽に向かって、そこに留まってなさいって。そして月に向かって、出てくんなって言ったんですよ。そしたらどうなったかっていうと、日は天の真ん中に留まって、丸一日ほど出てくることを急がなかった。まあこれは多分月のことでしょうね。月は出てこなかったんですよ。で、太陽は天の真ん中にその留まってたんですよ。そして月は動かなかったんです。出てこなかったんです。一日、ほぼ一日24時間ぐらい。何が起こったかっていうと、太陽とか月の動きが止まったとかそんな話じゃないですよね。私たちもうちょっと知ってます。その宇宙のことを少しだけね。その、地球の周りを太陽とか月が動いてるんじゃないんですよね。うん。地球が動いてるんですよね。そしてなんで、その、太陽が昇って、太陽が沈んで、月が昇って、月が沈んでいくかっていうと、地球が自転してるからですよね。ものすごいスピードで。太陽がその途中で止まって、月が昇ってこないっていうことは、どういうことかっていうと、地球の自転が止まったってことなんです。だいたい24時間ぐらい。そして、そのイスラエルの民が、敵にその復讐するまで、ずっと止まったままだったんです。丸一日の。そこで問題です。あなたは神を信じますか？なんこんな非科学的空的なことを聖書はいっぱい書いて、そんなこと書いてあって、なんあるわけないじゃんかって。でも神が この天と地を作ったんじゃないんですか。そのことじゃあ信じてないんですかね。もしかしてある人は言うかもしれないですよ。これを見て、はぁはぁはぁはぁ。あんたこんな変なことを信じてるのかって。かわいそうに頭おかしいんだねって。私はその人に言いたいですよ。別に馬鹿にするわけじゃないですけど。非科学的だからといって信じられない人はかわいそうですよ、逆に。だって、その非常識だからといって、それが起こり得ないって言って、神のことが信じられないっていうことは、その神を自分の常識の中に留めて、閉じ込めて、神がどれほどの愛や力を持っておられるかということを知らないってことです。こんなことあるわけない。そうやってその神を測る瞬間に、私たちは神を自分の常識の範疇の中に留めるんですよ。閉じ込めるんですよ。自分の常識以上の力は神は持ち得ないんですよ。自分の常識以上の愛を私に注ぎ得ないんですよ、神は。そうなってくると。神は私たちよりもはるかに大きい方です。私たちが思うほどに、私たちが理解する以上に、神の愛は広くて、高くて、長くて、深くて。そして神の力っていうのは、計り知れないほどですよ。ある科学者が、自分の、その科学者っていうのは、信じてないんですよ、聖書のこと。でもその自分のその、仮説があるんですよ。それを証明するために、聖書を使っている人がいるんですよ。面白いですね。そして聖書を、使って、その聖書が言ってることが本当だっていうことを証明して、その上で自分の仮説が正しいということを言いたいだけの人なんですけど。別にクリスチャンでもなかったりするんですよ。面白い人がいる。で、その人が調べたんですって。世界中の、古い文献に、こういうことが起こったってことが書いてないかって。つまり、イスラエルでずっと太陽が照ってるっていうことは、あるところではずっと夜のところがあるってことですね。あるところでは、微妙に太陽が昇らないっていうところもあるってことですよね。彼調べたんですって。そしたら、アメリカの先住民族、だから、ネイティブアメリカンの人たちの、文献の中に、大体、ほぼ一日、太陽が地平線にずっと留まってたっていう記述があるんですって。彼、中国にも行ったんですって。中国の文献も調べたんです。そしたら、夜がずっと続いたって。一日中。太陽が昇ってこなかったって。まあ、それがあるから、どうだって話じゃないんですけど。でも、ここで、私たちが知っておきたいこと、信じるというその信仰を働かせたいところは、神は地球の自転を止めてしまうほどの力を持っておられるし、その権威を持っておられるんですよ。ある人は言うかもしれないですね。ものすごい回転してるから、すごい速さで。だからこんなの止まったら人間が外にボンって飛び出していくじゃないかって。いや別にそんなんじゃなくても、このタイミングで神がゆっくりブレーキかけたって思えばいいんじゃないんですか。ゆっくりゆっくり。皆さん車運転すると思いますけど、車運転するときにいつも急ブレーキかけますか？こんなんあったら大変ですよ。ゆっくりゆっくりブレーキかけて最後踏んで止めるんじゃないんですか？神は私たちよりも愚かなんでしょうか？神はゆっくりゆっくりブレーキを踏んだんだと思いますよ。これに向けて。そして必要なときに時間が終わったときにもう一回時点を始めたんですよ。神が作ったんだから神できるでしょう。当たり前ですけど。本当に私たちが神を自分の常識とか自分の理解できる範疇の中に閉じ込めてしまうと、私たち神のことを信じられなくなって、求めることをやめてしまって、そして神の大きな愛や大きな恵みや大きな力というのを知ることができなくなっちゃうんです。それはもったいないです、あまりに。神が超自然的に人を助けることはあります。とか、助けることがありますし、いつもそうしてくださいます。でも、いつ神がそうやって私たちに、私たちの毎日の生活の、普通の生活の中に、超自然的に介入してくださるか。いつだと思いますか？ヨシュアの例から少し学んでいきましょう。ヨシュアは、まず神から、勝利を与えるという約束をもらいました。ですね。そして、ヨシュアは、やったーとかって言って、ギルガルの自分の陣営に留まって、あとはあぐらかいてたわけじゃないんですよ。神様してくださいね、あとはよろしくねって。彼何をしたかっていうと、 ギルガルから戦う民と勇士たちを率いてギボンに登ったんだ。しかも夜のうちに。そして夜通しかけて、ヨシアはその民をギボンまで導いたんです。そして、その奇襲をかけて5人の王のその連合軍に攻撃を仕掛けたんです。それだけじゃないですよ。夜、夜通しかけてきたんですよ。普通にその徹夜しただけじゃないですよ。そのいろんな重いそのものを着て、鎧とかね。で、それ槍とかそんなの持って、剣とかを持って、夜通しかけていくんですよ。ギルガルまで。ずっと坂道ですよ。それで、そこで休んで、ああ、もう疲れたとかってそこで休んだんじゃないですよ。そこで着いたら速攻でその奇襲をかけたんですよ、夜のうちに。そして太陽が昇っていって、で、それでその明るくなっていったら、その敵が逃げていきますから、それを追っかけて追っかけて、20キロとか。それで、その、撃っていくんですよ。どんどんどんどん追っかけては。で、ヨシアは最善を尽くしたんですよ。自分のできる限りのことを。神があなたに、その神がヨシアに言ったんですよ。あなたに勝利を与えるからねって、登っていきなさいって。恐れてはならないぞって、行けって言ったんですよ。そして、ヨシアはやったって。その敵を撃つために彼は最善を尽くしました。つまり、ギルガルから戦う民と勇士たちを率いてギブオンにその夜通しかけて連れてったんですよ。そして夜のうちに奇襲をかけて彼らを激しく撃ったんですよ。そしてその後太陽が昇ってきて彼らが逃げていくので、その彼らの後ろを追ってどんどんどんどんその追っかけていったんですよ。彼らを撃つために。神が渡してくださったその民を撃つために。それでも、すべての民を神がその敵だってその清潔しなさいと言ったその民を撃つことができなかったんですよ。彼が最善を尽くしたにもかかわらず、すべての民を撃つことができなかった時に、神は雹を降らしたんですよ。それでも、まだ逃げていって、まだ撃つことができなかったので、ヨシアは、その神に向かって、お願いというか、太陽に向かって、月に向かって命じたんですよ。太陽、そこに留まりなさいって、月よ、登ってくんなよって。ヨシアは最善を尽くしました。それでも神に従えないという領域があるんですよ。その部分に関して神は喜んで超自然的に。見える形でも、もしくは見えない形でも、不思議なことを通して介入してくれるんですよ。私たちを助けてくれるんですよ。私たちが神に応答するときに、まずその行動に移すときに、神の約束っていうのを信じる必要がありますから、祈る必要がありますよ。これあなたが願っておられるんですねって。ヨシアは神のその約束を信じたんです。彼らをあなたに渡したからって。その上で自分のベストを尽くすんですよ。それでもできない部分を、あとは神が助けてくださるんだって。そこは信仰で、そしてその部分に来たらもうできないよっていうところまで来たらここまでやったんですけど、その後できないんですって。そこで神に助けてっていう祈りが出てくるんですよ。そしたら神が、そこを超自然的に助けてくださるんですよ。おしをどうぞこの人を愛せますように。でも言って愛そうとしないんだったら、神が助けようがないですよ。ベストを尽くさないで、その神をどうかこの人を愛させてください。愛を与えてください。お願いします。本当に愛がないので助けてください。その人のところに行かないで。ずっとお家の中にいたら、助けようがないじゃないですか、神が。何も起こらないんですよ。だから。主よ、どうぞあなたのことをもっと教えてください。そうやって祈ったとしても、聖書を読まないし、聖書を学ばないんであれば、何も起こらないですよ。どうかこの人が救われますように、どんなに祈っても、福音を伝えないのであれば、その人に福音が伝わらないのであれば、信じようがないじゃないですか。ローマの10章14節と15節、こう書いてあります。しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができましょう。15節の前半までです。この人が救われますように祈ることは素晴らしいことです。でも、使わされなくてはどうして述べ伝えることができましょう。神が私を使ってくださるっていうか、その私に福音を携えてくださったって、任してくださったっていう、そしてこの人に私は使わされてるんだっていう、その信仰が働かないと述べ伝えることできないですよ。言って作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさいって、イエス・キリストは私たちに一人一人命じたんです。 作られたすべてのものにって。私たちは、その、御言葉に従って、じゃあ、今週はみんなで、中国に行きます。来週はブラジルです。ジャングルに行きましょう。再来週はアフリカです。そんなことしてたら大変ですよ。生活もできないし、お金いくらあっても足りないんですよ。でも神はそういうその宣教師とかを使わせておられるんですよ。そういう場所にね。じゃあ、その使わされるのは、その宣教師みたいなそういう人たちだから、私ではないみたいな。作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさいというそのイエス・キリストの命令は私には向けられてない。ではないんですよ。じゃあ私たちはどこに使わされてるかっていうと、私たちしか生き得ないところがあるんですよ。自分の家庭であったり、自分のその友人関係であったり、自分の職場であったりですよ。そういうそのプライベートなところ私行くことできないですよ。皆さんが働いてるところに行って、いきなりその福音を述べ伝えるってことできないですもん。その人たちとのその関係もないから。友人関係とか行けないですもん。そういうところに使わされてるんですよ、皆さん。それを信仰で受け止めるかですよ。そうしたいからとかじゃなくて、そうしたいんだったら、その神が使わせてるっていうことをまず、信仰によって受け止めないと。神から使わされなくてはどうして述べ伝えることができましょうかって。述べ伝えることがないんだったら、どうやってその人は聞くことができるかって。聞かなかったらどうやって信じることができるかって。私たちの出発点は神から使わされてるってところですよ。ヨシアは神から使わされたんですよ。このギルガルに、ごめんなさい。ギブオンに攻めてきてる人たちを、その、撃つように言って、使わされたんですよ。行きなさいって。私たちも同じように行きなさいって言われてるんですよ。行って福音を述べ伝えなさいって。行って愛しなさいって。私の弟子を作りなさいって。行って実を結びその実を残しなさいって。神の前に、こんな私が使わされてるんですねって。あなたが私を使おうとしてるんですねって。使わそうとしてくださってるんですねっていう、その信仰が働かないとまずいけないですよ。でもその信仰が与えられていこうって。私はこの、私のまだイエス・キリストを信じてない家族のために、また私の友人のために、その仕事で働いている職場の人たちのために、神が私を使わせておられるんだって。その信仰が働いたら、信仰の一歩を踏み出すんです。そしてそこで、どういうかにわかんないけども、神がその語らせてくださるように、福音を述べ伝えるということはできるはずなんです。神が使わせてるんであれば。そこから先っていうのはもうわかんないですよ。あとは神の領域ですよ。その人が救われてくるっていうのは私の働きや、あなたの働きや、私のその説得のある言葉によって人を救うことはできないから。人を救うのは神ですよ。イエス・キリストをその人が信じるなんて自分の罪が分かって、その罪を持ったままでは自分はやばいって滅んでしまうってことが、その本気でその分かるのは神の働きですもん。神の領域っていうのは必ずあります。でもと同時にそこに行き着くまでに私たちの領域っていうのもあるんですよ。ヨシアは最善を尽くしたんです。その上で神により頼んだんですよ。私の力ではこれ以上できませんって。そしたら神が超自然的に介入してくださったんです。私たちも信仰でその神に使わされていることを受け取って一歩踏み出すってとこまで行けますよ。そこから先は神が介入してくださるところです。でも行かなければ何も起こらないし、でも神に使わされているというそういう信仰がなければ一歩踏み出すこともできないんです。私たちを通して多くの人たちが救われたり、私たちを通して神が願っておられるその愛するという実が結ばれたり、神が願っておられることが前進するために、私たちがもっともっとその神から使わされてるんだって、神が私たちを使いたいって、私を使いたいって願ってるんだっていうことを知れますように。信仰でこれを受け取って一歩進めますように。ヨシアに戻ります。15節から21節まで。ヨシアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に引き上げた。これらの5人の王たちは逃げて、マケダのホラー穴に隠れた。その後、マケダのホラー穴に隠れている5人の王たちが見つかったという知らせがヨシアに入った。そこでヨシアは言った。ホラー穴の口に大きな石を転がし、そのそばに人を置いて彼らを見張りなさい。しかしあなた方はそこに留まってはならない。敵の後を追い、彼らのしんがりを攻撃しなさい。彼らの町に入らせてはならない。 あなた方の神、主が彼らをあなた方の手に渡されたのだから。だ。ヨシアとイスラエル人は非常に激しく打って彼らを立ち滅ぼし、ついに全滅させた。彼らのうちの生き残った者たちは城壁のある町々に逃げ込んだ。そこで民は皆無事にマケダの陣営のヨシアのもとに引き上げたが、イスラエル人に向かって罵る者は誰もいなかった。で、一度そのことが終わって、そのヨシアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に引き上げます。で、そしたら、そうこうしているうちに、その5人の王たちっていうのは逃げて、マケダのその、ホラー穴に隠れてるぞっていうその知らせを聞きます。で、ヨシアがその先発隊に対して、その先に行きなさいってその命令を下しますね。で、そのホラー穴の石に、口に大きな石を転がしなさいって、そのそばに人を置いて、彼らを見張りなさいって、出てこないように。閉じ込めておきなさいって。ホラー穴っていうのはもしかしたらその、お墓かもしれませんね。わかんないです。その、イエス様が入れられた墓も、昔のそのイエス様の時代の墓っていうのは、イエス様の時代よりもはるかに前ですけど、その石でこの、口を塞ぐことができるようになってるわけ、なってたわけですからね。もうわかんないです、そこは。で、その上で、ヨシアはそのマケダに陣営を今度は移すというか、そのマケダに陣を進めていきます。ギルガルから、そのマケダに向けて、その先発隊を先に送って、その5人を閉じ込めなさいねって。で、そうこうしているうちに、その全、軍隊は登っていくわけです。マケダに。で、そうやってそのヨシアとイスラエル人は、その5人の王様のその同盟軍を激しく撃って、立ち滅ぼし全滅させたと書いてあります。同盟軍のそのしんがりをどんどん攻撃してあったんですよね。で、生き残った者たちは城壁のある町々に逃げ込んだと。イスラエルの民は皆無事に引き上げたって。だから、皆っていうことは誰もここでもまた戦死しなかったんでしょうね。愛の時だけですよ。イスラエルの民が死んだのは。自分のその判断で、自分のそのプライドで、神により頼まないで行った時に、彼らのうちの32名が死んだんです。で、同盟軍のその生き残りの者たちっていうのは、その逃げてったんですけど、誰もそのイスラエルがその引いていく時に罵らなかったんですよ。ざまみやがれみたいな。逃げてやったぞみたいな。もう戦々恐々として。もう本当にそのイスラエルの力というか、そのイスラエルと共におられる神の力を彼らは思い知ったんですよ。それでもう罵るなんてそんなこともできなかったんですよ。恐れ多くて。で、さらに、イスラエル軍はその進軍を続けていきます。22節から27節。その後、ヨシアは言った。ホラー穴の口を開いて、ホラー穴からあの5人の王たちを私のもとに引き出してきなさい。彼らはその通りにして、ホラー穴からあの5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王を彼のもとに引き出してきた。彼らがその王たちをヨシアのもとに引き出してきたとき、ヨシアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、自分と一緒にいた戦士たちを率いた人たちに言った。近寄ってこの王たちの首に足をかけなさい。そこで彼らは近寄り、その王たちの首に足をかけた。不思議な絵ですけどね。その、なんていうのかな、蔑むっていうか、そういう行為なんでしょうね。ヨシアは彼らに言った。恐れてはならない。おののいてはならない。強くあれ、大きくあれ。あなた方の戦うすべての敵は、主がこのようにされる。このようにして後、ヨシアは彼らを撃って死なせ、彼らを5本の木にかけ、夕方まで木にかけておいた。火の入る頃になって、ヨシアは彼らを木から下ろすように命じ、彼らが隠れていたホラー穴の中に投げ込み、ホラー穴の口に大きな石を置かせた。今日もそうである。このようにその5人の 王たちをその撃ち殺したんですね。神の約束によります。イスラエルにその勝利を与えようって。そしてその5人の王たちを撃ち殺すことによって、その励ましにも変えたんですね。恐れてはならないって。おののいてはならないし、強くあれ、大きくありなさいって。だからイスラエルに対して、私たちに対してその逆らってくる人たち、神に向かってその立ち向かってくる人たちは、みんなこのようになるからって。だから私たちの前に、その神の前に敵はいないんだって。そうやって民を励まします。で、ここから28節から、ずっと行って、39節までは、そこにある、特にイスラエルのその南の方にある、町々を攻略していくということが書いてあります。もう少しずつ読んでいきましょう。28節から30節までは、そのマケダという、町を攻略します。その日、ヨシアはマケダを攻め取り、剣の刃でその地とその王とを撃った。 彼はその、この地とその中にいたすべてのものを聖絶し、一人も生き残るものがないようにした。彼はエリコの王たちにしたように、マケダの王にもした。ごめんなさい。29から29、30ってのはリブナですね。ヨシアは全イスラエルを率いて、マケダからリブナに進み、リブナと戦った。主がその地も、その王も、イスラエルの手に渡されたので、彼はこの地とその中のすべてのものを、剣の刃で打ち、その中に一人も残るものがないようにした。彼はエリコの王にしたように、その王にもした。今度はラキシュという町と、助けに来たゲゼルという、王を打つという話です。31節から。ヨシアはまた全イスラエルを率いてリブナからラキシュに進み、それに向かって陣を敷き、それと戦った。主がラキシュをイスラエルの手に渡されたので、彼は二日目にそれを取り、それとその中のすべてのものを剣の刃で打った。すべてリブナにした通りであった。その時ゲゼルの王ホラムがラキシュを助けるために登ってきたので、ヨシアは彼とその民を打ち、一人も生き残る者のないまでにした。そうやってラキシュとゲゼルが攻略されます。次はエグロン。ヨシアはまた全イスラエルを率いてラキシュからエグロンに進み、それに向かって陣を敷き、それと戦った。彼らはその日それを取り、剣の刃でそれを打ち、その日その中のすべてのものを聖絶した。すべてラキシュにした通りであった。次はヘブロンです。ヨシアはまた全イスラエルを率いてエグロンからヘブロンに登り、彼らはそれと戦った。彼らはそれを取り、それと、その王、およびそのすべての町々とその中のすべてのものを剣の刃で打ち、一人も生き残る者がないようにした。すべてエグロンにした通りであった。彼はそれとその中のすべてのものを聖絶した。最後はデビルです。デビルの攻略。ヨシアは全イスラエルを率いてデビルに引き返し、これと戦った。そして彼はその地とその王、およびその中のすべての町々を取り、剣の刃でこれらを打ち、その中のすべてのものを聖絶し、一人も生き残る者がないようにした。彼がデビルとその王にしたことは、ヘブロンにした通りであり、またリブナとその王にした通りであった。さっきお渡ししたその地図の右上の第二段階の南部における軍事行動っていうのを見ると、そこら辺のことが書いてあります。どの辺に行ってるかっていうのも見ることができると思います。そして最後、40節から43節まで。今度はその最終的に約束の地のその中南部全部をその征服しましたという話です。このまとめですね。10章の。こうして、ヨシアはその全土、すなわち山地、ネゲブ、低地、傾斜地、そのすべての王たちを討ち、一人も生き残る者がないようにし、息のある者は皆聖絶した。イスラエルの神、主が命じられた通りであった。ヨシアはまた、カデシュバルネアからガザまで、およびゴシェンの全土をギブオンに至るまで討った。ヨシアはこれらすべての王たちとその地と一都を一時に攻め取った。イスラエルの神、主がイスラエルのために戦われたからである。それでヨシアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に引き上げた。まあ、ざっと読んできましたけど、で神の命令の通りにその約束の地、まあ、特に今日のところは中部、南部っていうのを征服しました。すべての王たちを討って全員その息あるものをみんな聖絶しました。それはなんでそういうことが起こり得たかっていうと、イスラエルの神主がイスラエルのために戦われたからだって。で、これだけのその広範囲の町々を一時に攻め取ったんですよ。どんどんどんどん次から次に。だから勝利から勝利にって感じですよね。で、神が共にそのおられるというその強みですよ、イスラエルの。イスラエル自体はそんなに強くないんですよ。愛と戦った時に負けたみたいに。でも神が共におられて、神が戦っておられるので、イスラエルのために。だから強いんですよ。イスラエルが強いんじゃないんですよ。で、彼らと共におられた神というのは、その不可能がないんですよ。その神に信頼し、その上で、ヨシアやその民は、その自分のベストっていうのを、神が願っておられることをやるぞっていうそのベストを尽くして、そこから先もうできないよっていうところは神に頼って、で、そのバランスの中で、ヨシアは、イスラエルを率いて、イスラエルはこの中部南部の、地域を一時に攻め取ったんですよ。今日最後一つだけ、もう一個だけ話したいんですよ。ヨシアは、そのギルガルの、この10章でも先にありましたけど、ごめんなさい、ギブオンの人たちがヨシアにその助けてって助けを求めた時にどこにいたか覚えてますか？ギルガルにいたんですよ。で、その彼らを一通り撃って、もう一度ギルガルに戻っていったんですよ。 そして今度はまたこの最後のこの部分において南部の方にその進軍してって、どんどんどんどんその一時にその町々を攻め取るんですけど、それが終わった後に43節に何て書いてあるかというと、それでヨシアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に引き上げたと書いてあるんです。でヨシアはどうもその本陣というか、いろんなところにそのもちろん陣を移しますから、で、その陣を敷いたりするんですけども、最終的にその本陣として彼がその陣を敷いてたところっていうのはギルガルです。ギルガルってどういうところだったか覚えてますか？イスラエルの民がヨルダン川を渡ってきたんですよ。その時に神がヨルダン川のその水をせき止めて、そして水がその離れたところで33キロでしたっけ？で、その突っ立っていったんですよね、アダムのところで。で、そういうその奇跡が行われて、イスラエルの民がどんどんその、渡っていったんですよ。川を。で、神はその後、このことを覚えているようにって。そのヨルダン川の川底から、12の部族に従って、一部族一つずつの石を持ってきなさいって。で、その記念碑を建てたんですよ。石を置いて。そこがギルガルです。ギルガルというのは、神がヨルダン川をせき止めて、すべての民が渡ったことを記念して、石を置いた場所でもあり、神がイスラエルと共におられるということをイスラエルの民が確認した場所でもあり、神の偉大さと恵みを知って、神に従うぞということを決めた場所でもあるんですよ。そして、これから先、その、町に攻めるぞっていう時に、エリコの町を攻めた時にも、一日に一回エリコの町を回って帰ってきたんですよね。どこに帰ってきたかっていうと、ギルガルですよ。で、約束の地での戦いっていうのは、神の戦いであり、神が戦ってくださるということを信じて、一歩踏み出した場所。それがギルガルです。ヨシアは自分の本陣、またそのイスラエルの本陣っていうのをギルガルに置いたんです。彼がそのギルガルに戻ってくるたんびに、また彼がギルガルからその自分のその、戦う民を、またその勇士たちを引き連れて、他のその町に行くときに、戦いに出ていくときに、彼はギルガルから発し、ギルガルに戻ってきたんです。つまり神が私たちと共におられるって。こんなにも不思議なことを私たちにしてくださった神が私たちと共におられ、この神が私たちのために戦ってくださるって。だから私たちは勝利を得るはずだって。その自分のその信仰を燃やすための場所なんですよ。ギルガルに戻ってってるんです。で、ヨシアが神を信頼し、ずっとその彼のベストを尽くし続けてこれたっていうのは、彼がその原点となるギルガルをずっと離れなかったからです。あなたのギルガルはどこにありますか？私たちのギルガルは十字架ですよ。十字架は、私の罪が贖われた。奇跡的に。その場所ですよ。神が私を知って、神が私を覚えて、神が私と共にいてくださるということを、その十字架のもとに私が行ったときに、私はそのことを知ったんです。神の大きな愛と神の大きな恵みが示された場所ですよ。そしてこの神の愛に私は応答して、この神に従って新しく生きようって決めた場所ですよ。その他どこでもないですよ。私がどんなに傷ついても、私がどんなに苦しい思いをしても、私がどんなに成功しても、私がどんなところにいたとしても、どっからでも戻ってこれるのが、イエス・キリストの十字架ですよ。私のギルガルです。神を疑うときに、神の愛や神の恵みを疑うときに、もうダメだって思うときに、いつでも戻っていけるのは十字架ですよ。こんな私のために、神がその一番大切にしている何者にも変えられない御子であるイエス・キリストを与えてくださったところですよ。この私のその罪のために神に従えないって自分で凹みたくなるようなその罪のために、そのまさにそのためにイエス・キリストが神の御子が血を流してくださった場所ですよ。どっからでも、どんな人でも、ここに戻ってこれるんですよ。イエス・キリストを信じているのであれば。私たちはここに、自分の陣を張るべきですよ。戦いに行くのも、こっから、イエス・キリストの十字架から。そして戦いに疲れて、慰めを得たり、励ましを得たり、必要のある時に戻ってくるのも、ここですよ。教会どうでもなく。 牧師とか、何々兄弟、何々姉妹でもなく、私たちが戻ってきて、本当にその神の愛を知って、私たちのそのリフレッシュさせていただけるのは、イエス・キリストの十字架です。それを知るから私たちまた戦いに出ていけるんですよ。そこから始めないと。ここから勝利したところに留まり続けると、そこから次負けたらどこに戻るんですか？勝利したところだって私たち失敗することありますよ。そしたらずるずるずるずる、もう、とどまるとこなく下まで行っちゃうんですよ、そこまで。でも私たち常に刻んでおけるのはイエス・キリストの十字架ですよ。そこから下には絶対に行かないんですよ。私たちが恐れて、おののくときに、十字架に戻っていけるんですよ。私たちが弱さを覚えて、前進していく力を失ったときに、イエス・キリストの十字架に戻っていけるんですよ。神はどんな些細なことでも私たちが些細と思う。どんな小さいことでも知っておられて、どんなことでも私たちのことをその心配しておられるんですよ。その証拠が十字架にあるんですよ。最後、使徒を開けます。使徒の17章の28節です。使徒の17章の28節。私たちは、ごめんなさい、27節から読みましょうね。これは神を求めさせるのであったためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すことでもあるんです。ここからです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。神は私たちから遠くないんです。イエス・キリストの十字架も全く遠くにあるものではないんです。もし私たちが常にそのイエス・キリストのそのもとに、その十字架のもとに、その陣を張るのであれば、私たちは神の中に生き、神の中で動き、神の中に存在するんです。そして神から遠くないところに、まさにその神の中に私たちは生きれるんです。常に励ましが与えられて、信仰が与えられて、前進していく力が与えられるんです。でも私たちが、もしこのギルガルから私たちの、イエス・キリストのその十字架から離れてしまって、違うところに私たちのその記念を置くのであれば、私たちの本陣を置くのであれば、神を見出すことできないんですよ。どこに行っていいか分かんないって。悩んでるのであれば、もう一回思い起こすところは、イエス・キリストの十字架ですよ。神の大きな愛と私たちに対する恵みが示されたところ。ここにいくらでも、どこからでも、何回でも戻っていって、そこで力を得て、前進していくんですよ。最後に祈ります。天の神の父さん、あなたが私たちの人生において、ある天において、本当にはっきりとあなたの愛と恵みを示してくださったことをありがとうございます。私たちが不完全で、またあなたの願っておられることに足りないがゆえに、いろんなところで苦しんだり、いろんなところで悲しんだり、痛い思いをしたりします。そういう時に、本当にそのあなたの愛、自分に対する愛や恵みを疑ってしまって、もう自分はダメだって思うことがあります。どうか憐れんでください。あなたの愛を疑ってしまうことをどうか許してください。でもどうぞ私たちがあなたの愛やあなたの恵みが示された、イエス・キリストが血を流された、私たちのその罪が贖われた、あなたとの関係が始まった、あなたに従うということをはっきりと決めた、その十字架のもとにいつも戻っていくことができますように、そこからあなたに従うことを始め、そこにいつも戻っていくことができるように、どうぞお助けください。自分の力ではなく、本当にあなたにより頼んでいけますように。でもあなたが願っておられることを知ったら、自分に与えられているそのベストを尽くして、あなたに従っていけますように。でももうここから先は無理ですというところにおいて、あなたを頼って、助けてくださいという祈りをどうか与えてください。あなたに頼ることと自分のベストを尽くす、このバランスをどうか与えてください。お願いします。そして、いつも戦いに出かけるときも、戦いが終わった後も、イエス・キリストの十字架のもとに戻ってこれますように、そこに行こうことができるように、どうぞ導いてください。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。